舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送でお届けをしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市東消防署より玉村明夫さん、そして舞鶴市西消防署より深川直樹さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二方お越しいただいておりますが、ちょうど本日3月1日から春季火災予防運動が始まったということで、このね主な取り組みについてねお二方からご紹介いただきたいなと思うんですが、まずねこの春の火災予防運動、どういった運動なんでしょうか。
はい、本日3月1日から3月7日にですね、全国で一斉に、まあ、春の火災予防運動ということで、展開されております。舞鶴消防本部としましても、まあ一番まあ大事なところは広報活動というところでして、はい、まあ皆さんに、市民の皆様に、しっかりと広報をして、火災にならない街づくりを、作っていただきたいというお願いをするのが一番大事な業務かなと思っております。まあ、その中でですね、まあ、メインとしまして、まあ、看板やポスターの配布、またインターネット等の媒体も、いろんな媒体を活用しましてですね、実施しているところでありましてですね、その中でも本日の午前中にですね、まあ、倉谷にあります東山保育園さんというところがあるんですけども、はい、その園児さん106名の方とですね、合同で、京都府さんの中丹東保健所の前の歩道上のでですね、PR をしまして、車の方でありますとか歩行者の方、さまざまな方に、まあ、園児さんの協力もいただいて手を振ってですね、PR するということを、してきたところでありまして、また、その他にもですね、まあ、京都銀行さんですとか、まあ、平野屋の商店街さんとかにお世話になりまして、懸垂幕でありますとか、電光掲示板等とさまざまな媒体を使って、まあ、お知らせ PR をしているところであります。
はい、ということでね、今朝も早速その東山保育園の園児の皆さんと一緒に街頭啓発をなさってきたというところなんですが、106名の園児の皆さん、ね、ずらっと並んで、その街行く人たちに手を振って、火災予防運動を呼びかけておられたということでね、ラジオを聞いてる皆さんの中にも、あ、見た見たっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、先ほどね私も写真で見させていただいたんですが、ね、この幕を持った子どもたち、中にはこの消防の衣装というかユニフォームを、ね、着てる子もいたんですけれども、
はい、消防本部としまして、まあ、レスキューのオレンジの服、救急の白い服、また式典なんかできる制服ですね、と火災現場に行く防火服という種類の子どもたちが着れる服も何着か用意しておりまして、それをまあ年長の子どもたちにですね、代表で先生に選んでいただいて着ていただいて、その子たちがちょっと前の方に出て横断幕を持って手を振るという形を取らせていただきました。
ね、すごいかっこよかったですよね、写真を見させていただいたんですが、やっぱりね、ああやって子どもたちがこう一生懸命、ね、手を振りながら何かをこう訴えかけてくると、大人としては見ないわけにはいかないですもんね。
そうですね、たくさんの方に手を振っていただいて、まあ、効果があったのではないかなと、
すごい効果があったんじゃないかなと思います。
西消防署としてはそのようなことです。
はい、ということでね、西消防署としては、まあ、今日の朝の街頭啓発のほか、平野屋商店街の電光掲示板であったり、あそこの交差点のところですね、京都銀行さんのところの、まあ、垂れ幕なんかもね、掲げていらっしゃるということです。東消防署ではどのようなことをされてますか、玉村さん。
東消防署では、消防団の方にお願いしまして、小型看板を地域に立てていただいたり、期間中、東消防署の、よほろ川から見ますと、夕方から9時頃まで庁舎の窓ガラスに火災予防の、動画を映写しています。他には消防本部としまして、京都交通の路線バス、これお願いしまして、車内にポスターを掲出させていただいたりしてますね。で、他に火災予防運動の時期だけでなく、事業所さんと一緒に訓練したり、で、事業所との訓練といいますと、まあ、どことでももうお願いされてありますし、 こういう訓練したいけどどうしたらいいんやろうって言っていただいたら、うちの方に相談していただきましたら、うちの方で行かせていただいて、うん、で一緒にこんなんしたらどうやろう、こんなんしたらどうやろういう形で行動でもで、訓練のお手伝いもさせていただきます。あ、
すごく心強いですね。そういったこともされているということなんですが、東消防署ではその舞鶴市内にその看板でね、予防を呼びかけたりですとか、窓ガラスにこの出るんですね、映像が。
そうですね、うん、夜暗くなってから、うん、9時頃まで養老川の方から見ていただいたら、写真を順番にこう火災予防とか火の用心とかいう子供がパネル持って写ったりとか、うん、そういうもやってますね、
はい、よかったらねそちらもご注目いただきたいと思います。そして京都交通の市内、の路線バスですね、こちらの中吊り広告も、
そうですね、はいはい、それも今年からちょっとお願いして、載せていただいてるんです。はい、ですのでよし、もしよろしければ、ね、京都交通に乗っていただいてそちらも見ていただきたいと思います。
はい、はい、そしてですね、最後にその事業所さんでもその訓練したい方いらっしゃいましたら、言ってもらったらお手伝いしますよということだったんですが、例えばその消火器の使い方を教えてほしいとか AED の使い方を教えてほしいとか、そういったご要望にお答えいただけるということなんでしょうか。
そうですね、どんな内容でもお答えさせていただきます。消火器、うん、実際出すピンクの粉でて大変ですので、うん、訓練用の水の出る消火器っていうのがあるんです。でそれを持って行って実際に使い方 を教えさせていただいて、で水を出すっていう訓練をしたり、 AED も心肺蘇生法、心臓マッサージとかと一緒に、そういう方法の中に一つ入るっていうものですし、うん、何でも大体うちの方で対応させていただくんですが、はい、同じ日にいっぱいいっぱい申し込まれるとさすがにできませんので、ですのでちょっとお断りさせていただくこともあるかもしれませんが、まあ、大体もう言っていただいたら対応させていただいてますね。
あ、これ非常に心強いですよね。各ね会社とかお店とかでもそういった避難訓練、
はい
ね、定期的にされるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、はい、うん、それでやり方わからないとか言われたらもううち行かせていただきますね。
あ、ね、直々にやり方を教えていただけるということですので、ご遠慮なくね、この消防署の皆さんにご相談いただきたいなと思います。それではここの辺で1曲お届けしたいと思うんですが、まずは深川さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、グループ名がベリーグッドマンというグループ名でして、歌がハローという曲なんですけども、このグループは大阪出身の3人組ということで、非常に3人とも個性のある声で、優しい素晴らしい声で、分かりやすく言うと、ケツメイシさんというような、そういったバンドになっております。で、またファンが増えればいいなと思って今日曲を紹介させていただきます、はい、それでは、ベリーグッドマンさんで。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由加がお届けをしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日はゲストに舞鶴市東消防署より玉村さん、西消防署より深川さんをお迎えして、本日から始まりました春季火災予防運動についてお話をお伺いしております。さあ、ということでね、今日の朝から東山保育園の、ね、皆さんと一緒に街頭啓発をしたですとか、いろいろな、ね、取り組みについて教えていただいたんですけれども、ここで舞鶴市の火災件数についても触れておきたいと思います。
はい、まず舞鶴市の火災件数なんですけども、平成29年から申しますと、29年は19件、
はい、
30年は17件2件減少と、
はい、
で今年に入りまして3件ということになっておりまして、
はい、
死者の、火災による死者の状況も、付け加えて言いますとですね、29年は2名、うん、昨年30年は、幸いにゼロ、
うん、
今年に入りまして1月に1名ということで発生しましてですね、そのような推移になっております。
はい、
でまたですね、死者の29年2名、今年に入って1名ということも含めまして、過去、10年間も見ますと、すべて65歳以上の高齢者の方が火災で命を落とされているという現状になっておりますので、 しっかりと火災予防、あの私たちも、もっと強く啓発していかなければならないかなと思っているところであります。
はい、今ね、深川さんからここ3年の数字をお伝えいただきましたけれどもね、死者も、ね、出てしまっているということで、平成29年に2名、そして今年に入ってからも1名、すべてがこう高齢者の方ということなんですね。はい、なのでこういった、ね、火災が起きないためにも皆さんがこう復旧啓発されているわけなんですけれども、じゃあ例えばどういったことが原因で火災って起きているんでしょうか。
そうですね、あの昨年の火災け、原因を見ますとですね、うん、まあ、特に、多かったもので言いますと、まあ、焚き火が3件、電気機器2件、まあ、コンロ2件というようなことで、まあ、その他も4件というものがあるんですけども、特にまあ私が言いたいのはですね、まあ、電気機器、コンロ、まあ、このあたり、あの生活に直結するようなものですね、そこについてまあ申し上げますとですね、まあ、コンロについてはまあ、最近ではまああの IH、まあ、電気ですね、オール電化等々進んできておりますけども、あの私がまあ先日行かせていただいた防火指導なんかで、まだガスコンロ使っておられる方おられますかというようなことを聞きますと、まだ半数以上がガスコンロですよというような自治会のところもありましてですね、まあ、IH がなんとなくこうもう進んでるなという感じはあるんですけども、まだまだまあ半分ぐらいはガスコンロ使ってるよというようなところもありましたので、あ、そうなんだということは思ってたんですけども、まあ、その中でも、まあ、あの技術革新等もありましてですね、まあ、ガスコンロですと、まあ、SI センサーっていう、まあ、加熱防止装置、まあ、あのコンロのごとくの真ん中に丸い筒棒みたいなものがポンとこう出てるものあるじゃないですか、はいはいはいはい、言われたら皆さん、ああ、あるあるということで
名前知らんかったけど、
よく言われるんですけど、まあ、SI センサーついてますよ、装置付き、ガスコンロみたいな最近名前でよくあるんですけども、
はいはい、
まあ、今のもので言いますと全て、まあ、ごとくがまあ2つ3つあったとしても全部についてるんですけどもね、昔の、まあ、ガスコンロなんかですと左だけ右だけとかそういうことがありましてね、
はい、
その、まあ、天ぷら油とかされる場合もそのセンサーがついてない方でされたり、
あ、
まあ、流しがあって、まあ台所で、まあ、あの包丁で物食材を切るところがあって、うん、左に、まあ、ガスコンロっていうような流れですと、左側に一番ガスコンロの左側に SI センサーがあってもそこを使われない方が多いんですよね、
う
ん、ずっとこう
手前の方ばっかり
手前の方ばっかり、うんうんうん、そういうとこでセンサーついてない方で火災が発生というようなこともありますし、まあ、IH にしましても、うん、まあ、センサーは あると思うんです。丸いこのマークのところにちょっと透明のセンサーみたいなものがついてると思うんですけども、そこでまあ熱を感知するんですが、鍋自体が反ってて、
あ
の鍋底が反っていてセンサー感知せずに出火というようなこともまあ京都市内なんかでもあったということは聞いておりますし、まあ、安全だ安全だということで過信せずにですね、うん、まあ、どのような、まあ、状況でもやっぱりうっかりといいますか、うん、自分の不注意から火災が起きるってことが非常に多いですんで、
はい、
まあ、そこをしっかり気をつけていただきたいなと思います。それに加えましてですね、
はい、
電気機器のもう一点の電気機器になるんですけども、はい、やはり、まあ、トラッキング現象っていうことは耳にはされたことあると思うんですけども、まあ、コンセントの部分ですね、うん、コンセントのプラグの部分、そのあたりに、まあ、水滴とかホコリとかいうものがたまり、そこが、まあ、回路となって、うん、まあ、そこがショートしてしまって火災が起きるというようなことも、うん、あります。で、そこは防げるのは、まあ、湿気がやっぱり舞鶴どうしても多いですの です、
ね、
まあ、しっかりとやっぱり部屋の掃除ですね、基本的な掃除も、
はい、
もう大事かなと、うん、埃をやっぱりその辺のしっかり取るということが非常に大事になってきますし、まあ、日本製の、まあ、コードとか、まあ、延長コードなんかですと非常に性能がいいので、まあ、昭和例えば30年に買った延長コードまだ使っておられるとかいうようなことでずっと使われて、そこがちょっと短絡して、まあ、ショートして燃えるとかいうようなこともありますし、まあ、よく聞くのは、まあ、タコ橋アイスですね、はい、電源の延長コードのところにだいたい1500ワットまでとか書いてあると思うんですけども、うん、それ以外にそれ以上にですね、うんうん、もうドライヤー使って で他の機器いっぱい
使う携帯充電してとかね、
充電してとなりますと、うん、すぐに1500超えてしまうこともありますので、うん、あこの電源タップは何ワットまで使えるんかなとかいうことを、まあ、これを今聞いておられる方、はい、もしおられましたらちらっと見ていただきたいなと思いますんで、
全然意識してなかった、は
い、意外とまあ生活のところに、うん、いろんなところにちょっとあの火災の発生する原因が潜んでますよというようなことで、はい、
はい、ということでね、いえいえ、今ね深川さんから主な原因としてそのガスコンロですね、そして電気配線についてお話をお伺いしました。このラジオをお聞きの皆さんでもちょっとね心当たりのある方もしかしたらいらっしゃったかもしれません。まずはねやっぱりそのトラッキング現象というのも今出ましたけれども、あの冷蔵庫とかテレビとかああいう重たくて大きいものの後ろのコンセントってもう全然触ることないじゃないですか。そうですね。なので知らず知らずのうちにホコリが溜まってしまっていることってあるかと思いますので、今ねちょうどこのいい季節になってきましたので、こうまずは窓を開けてこう換気していただきながら、ちょっとねこう衣替えがてら掃除とかをしていただいて、そういったところも意識してお掃除していただくようにお願いしたいなと、
そうですね、
はい、思います、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、本日は私ゆっかがお届けをしております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市東消防署より玉村さん、西消防署より深川さんをお迎えして、本日から7日まで実施中の春季火災予防運動についてお話をお伺いしております。ということで、ただいま深川さんの方からですね、主な火災の原因としてガスコンロ、そして電気配線についてお伺いしたんですが、他にも原因ありそうですよね。
タバコ火災っていうのが全国的にも、まあ、舞鶴も含めて多いんです、うん、でタバコ火災、今まで全国 の, あの火災原因でずっと1位だったのが放火だったんですが、29年、平成29年初めて放火を抜いてタバコが1位になりました。平成30年の統計はまだちょっと出ていないんですが、はい、30年の1月から10月までの統計見ても上位に入っているので、まあ、多分その30年もトップクラスには入ってくると思うんです。でタバコの原因としましてやっぱり、ちゃんと消したつもりなのに消えていなかったっていう吸い殻をタバコを、ね、ゴミ箱に入れるとか、うん、あとあれ火種が落ちてもちょっと気づかないことがあるんですね。それが座布団とか布団に落ちて、でそれが燃えていくというような火災があります。でタバコの火災というのは、うん、火種が落ちてもすぐに燃えるわけじゃないんです。布団とかを片付けてとか、うん、家から人がいなくなった何時間後とかに燃えることもあります。で家に人がいないときに燃えてっていうこともあります。でタバコの火災はじめ煙も炎も出ないんです。でじわじわ焦げる部分が増えていって、はい、でそのうちそれが広がっていくと煙が一気に出ます。で多量の煙が出てしばらくすると炎が出るということですので、初め煙が出るこの時に気づけたらもうね大きい火災にならず済むんですけど、その煙で気づくっていう時のために住宅用火災警報といいまして、
はい、
煙が出たらねピーピー鳴るような、それを全国的に、まあ、舞鶴でも平成18年からもう設置義務ということで各家庭つけていただいていると思うんですが、
はい、
これがね、平成18年からまあ大体電池の期限が10年ということでもう十何年経っている家庭が増えていると思うんですけど、
はい、
最近それでよくご家庭でねピーピー鳴るっていうので見に行かせていただいたら、うん、あ電池切れやなということ で、 で電池交換をしていただくとか、ただね電気機器ですので10年経ったらもう電池替えというよりもその本体ごと変えていただけたらなと、うん、もうちょっと思いますね。でその本体それだけが鳴るやつじゃなくて連動式といいまして、2回転出ている場合下の台所でピーピー鳴っても気づかないことがあります。で連動式というのですと1個鳴ると別の場所で火事ですみたいな感じで、ね、教えてくれるのがあるんです、
はい、
でそういうのをつけていただいた方が、まあ、安全かなと思いますね。
なるほど。
はい
今ね玉村さんの方からタバコも火災原因として今までね焚き火が一番多かったんですが、もうここ数年ではそれを抜いてタバコが1位だよというお話をお伺いしたんですが、なるほどなと思ったのが、そのタバコってそのね 消したつもりが実は消えてなかったとか、その落とした火種が忘れた頃にじわじわと煙を上げて時間差で燃えるっていうところなんですよね。
それがまた怖いところなんですね。僕ちょっと不思議なんですけど、タバコ吸う人減っている、あと、はい、加熱式タバコってありますね今。
電子タバコですかね。
そうですね、あれはあの火をつけるとかじゃなくて加熱するっていうタイプなんで、あんなんはなかなか火災にならないんじゃないかなと思ってたら、今年あの1月に総務省消防庁の方が、実験した結果っていうのを出されたんですが、火災になる可能性はゼロではないと、可能性は低いが、ゼロではないという見解も出しておられますね。ですので何が火災につながるか分かりませんので、ですので、大きい火事になる前に気づけるように住宅用火災警報器各家庭つけていただいて点検もしていただきたいと思いますね。
はい、ということでね、最近はその電子タバコも普及しておりますので、あれってこう灰が出ないとかね。
そうですね、はい、
なので安全なイメージもあったんですが、その火災の可能性はゼロではないと。
低いがゼロではないということですね。
いうことなので油断は禁物ですよね、はい。なのでこの本当にね、この火の取り扱いには十分に注意していただきたいですし、ちょうど今季節的にも乾燥しやすくって。
そうです、乾燥注意出てますね、ずっと。
なのでね、あの火の取り扱いには十分に注意していただきまして、このね、忘れてない財布にスマホに火の確認ということで全国統一標語出ております。こちらを統一標語に、春季火災予防運動、この舞鶴市でも7日まで実施中です。この機会にぜひね、皆さん火の取り扱い普段どんなことしてるかな、そして自分家のこの住宅用火災警報器ですかね、ともう設置してあるからもううちは大丈夫じゃなくて、もしかしたら電池が切れてしまっていざという時にならないかもしれないということもありますもんね。なのでちょっとボタン押したり、こう紐引っ張ったりすると。
そうです、そしたら点検できますので、はい、で定期的にしていただきたいですね。
はい、でもし切れていたら電池の交換お願いします。そしてね、先ほど深尾さんのお話にもありましたように、こう長くね、愛用されているのはすごく素晴らしいことだと思うんです。その、延長コードでしたっけ、昭和30年の。すごいですよね、やっぱりその思い入れがあって大切に電化製品とかずっと長いこと使っておられるご家庭もあるかと思うんですが、やっぱこう古いものっていうのはその火災が起きやすい。
そうですね、延長コードなんかですと、見た目にですね、同じずっと動かさずにね、同じ形状をずっと保ったまま使ってると、やっぱりこの根元のところがくの字になったりとかね、 L 字になったりとか、そういうところって意外と中の、祖先というかね、配線はもう、途切れてしまったりとかしてたり、そこからパチパチっと火事になったりするんで、しっかり形状を、まず外観の形状を確認していただいて、柔軟な動きするかなと同じ形で固まってしまったような配線だと、それは即交換としていただいた方がいいのかなと思います ね、
はい、ね、見た目には分かりにくいですもんね。なので今一度ね、そういったところも気をつけてチェックをしていただきたいなというふうに思います。さあ、そしてね、ここで今一度皆さんに命を守る7つのポイントをお伝えしたいと思います。寝た箱をしない、ストーブの近くに燃えるものを置かない、ガスコンロから離れるときは火を消す、住宅用火災警報器を設置する、防炎品を使う、住宅用消火器などを設置する、隣近所と協力体制を作る、この7つのポイントが皆さんの命を守ることにつながるということです。今日のね、お二人のお話からもいろいろありましたけれども、他にもね、この防炎品を使うとか、隣近所との協力体制を作る、先ほどこの、ね、火災の死者ですとか、その被害に遭った方もほぼというか、もう 100% 高齢者というふうにおっしゃってましたもんね。
そうですね、
ここ10年の被害者は全て高齢者ですね、65歳以上の方ですね。
なので高齢者の一人暮らしとかも今増えてるかと思いますので、隣近所の方でちょっとこう注意して見守っていけたらいいですよね。
そうですね、そういう協力体制取れるといいですね。
はい、こういったことに気をつけて、この春もね、安全に過ごしていただきたいなというふうに思います。それでは本日のゲストは、舞鶴市東消防署より玉村昭夫さん、西消防署より深川直樹さんをお迎えして、まちびときたりのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここ
までの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。